ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は？先週に引き続きまして、社会福祉法人慈徳会複合型福祉施設小児園別館にお邪魔しています。今日は介護保険をテーマにお話を伺っていきたいと思います。それぞれ自己紹介をお願いします。
小児園別館のサテライト長の松本と申します。よろしくお願いいたします。
小児園別館グループホーム長の坂井と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、こちらはどんな方が入所することができるんでしょうか。松本さんに伺っていきます。
はい、こちらの特別養護老人ホーム地域密着型と申しまして、原則的に鹿嶋市に住所がある方が、入所されることになりまして、要介護度の方が要介護3から5という形になっております。
さあ、介護保険、私も保険料は払っているんですけれども、実際に介護保険というのはどんな保険なのか教えていただけますか。
はい、介護保険はですね、介護が必要な方にその費用を給付してくれる保険となってます。制度なんですけども、運営の主体というのは、各市町村なので、ここで言えば鹿嶋市の方が保険者となりまして、プラスあと税金で運営の方がされております。保険料の支払いってこう何歳から取られるのとかとあると思うんですが、40歳になると介護保険に加入が強制的に義務付けられますので、まあ、お給料から引かれたりとか、自動的に引かれるようにことになってきます。
わかりました。そしてこちらに入るためには要介護3以上っていうことなんですけれども、その要介護っていうのは1からいくつまであるんですか。
要介護というものは、1から一応5までありまして、その他にもっと介護が軽い方で要支援1、要支援2というものがございます。
その判断基準というか、どのようにして判断をしているんでしょうか。
はい、まず市役所にですね、介護長寿課さんなりにこう申し立てを、介護の申請をしていただいた後に、一時的に調査員って方がそのご本人さんを見られに来るんですね。
どのようなことをお話しされるんですか。
調査員の方が自宅なり来まして、ご本人さんのご様子をまず確認しに来ます。例えば、どのぐらい捕まって立ち上がりができますとか、歩行ができるとか、どのぐらい食べれるとか、そういう体の状況なり、あと認知症の状態、症状など、物忘れがないかなどを確認するいくつかの項目がございます。
例えば私が母と一緒に暮らしていて、そして自宅に市の方なり調査をする方が家に来るってことですね。
はい、その通りです。
いくつも質問があるかと思いますが、それは母に聞く質問ということですね。
その通りでございます。
そしてその質問の内容を受けて、次はどのように進んでいくんですか。
その質問を受けて、調査員がその情報をまとめまして、今度二次判定というものに、お医者さんなり各関係者が入ったものに使用する書式というか、そういうデータを作ります。
そして最終的に要介護3ですよ、4ですよ、5ですよということになるんですね。でその出た判定に、もしそのご家族が不服があった場合とかは、何か対処できることはあるんですか。
その場合はまず市役所の長寿課さんなりに不服申し立てというものがありますので、そちらでちょっと申請をしていただく形になるかと思います。その後にまた再度調査員が参って、調査のし直しという形になるかと思います。
わかりました、ありがとうございます。要介護度というのが決まって、その後にどのようなサービスを介護保険から受けることが可能なんでしょうか。
要介護が決まりまして、サービスとしてはですね、居宅の介護支援、家族の相談対応のケアプランの作成ですね、 それと2番目が自宅に住む方のためのサービスといって居宅のサービスということで訪問型のサービスがあります。訪問というのはお風呂をやってくれたりとか掃除洗濯など生活の援助だったりとかあと訪問の看護とか訪問のリハビリテーションなどそういうことができます。あと通所型のサービスということでご自宅にいながら時々デイサービスやデイケアといって朝迎えに来られて施設に行ってリハビリや入浴をしながら夕方に帰ってくるという通所型のサービスでしたり短期滞住滞在型サービスといってショートステイというんですが短い期間ご自宅を出て施設の方でお泊まりをしてリハビリなどをしてその後帰っていってまた自宅で生活をするというものでしたりあと施設サービスということで施設にもう入居を最初からしてしまうってうちの方がこれですけどもそういう施設サービスとあと福祉用具をレンタルするサービスもございます。介護のベッドでしたり車椅子のレンタルなどがございます。あと最後は住宅改修というものもできまして手すりやバリアフリー和式トイレといったこう様式にしたりとかその辺が最大20万円まで負担の方が補助が出ますのでそういうことで使えます。
さまざまなサービスを受けることができるんですね。驚きました。さて今日はグループホーム松の家の酒井法務長そして今お話しいただいたのはサテライト小樹園カズの松本サテライト長のお二人なんですけれどもグループホーム松の家について少しお話を伺っていこうと思います。グループホーム松の家の酒井法務長にお話を伺っていきたいと思います。酒井法務長はこのようなお仕事に疲れてどのぐらい経つんですか？
かれこれ18年19年ぐらいになると思います。
もうベテランでいらっしゃって首からかけていらっしゃる職員証には介護支援専門員証というのも掲げられているんですけれどもこれも特殊な資格ですね。
はい、そうですね。介護支援専門員、一般的にはケアマネージャーという資格です。仕事内容としましては、お年寄りの方とかご家庭のご家族の方の希望を聞いて、そのお年寄りにどのような介護サービスが必要なのか、そういうことを相談してサービス内容を決めていく仕事です。
高齢化社会に伴って大変注目もされていますけれども非常に厳しい仕事環境であったりして大変なお仕事だなというふうに感じているんですがこのお仕事を選ばれた理由は？
そうですね、今私がこの仕事を続けられているのはやはりお年寄りと一緒にこう濃密な時間を過ごしていくというのに楽しみをこう感じるようになったのでここまで続けてこれました。もう少し詳しく話しますと例えば一緒にお料理を作るとかそういうことで楽しいねなんて時間を過ごしたり他には昔のこんな生活だったんだよ大変だったんだよなんて話を聞くと今とすごく違って大変な時代を生きてきたんだななんて話を聞くと何かこうお年寄りの心に近づけるようなそんな気持ちでここがやりがいになってますかね。
ありがとうございます。酒井さんの優しさがたくさん伝わってきたんですけど先日ここの館内をご案内させていただいたときにキッチンがね非常に使いやすくて入所者の方とそしてここで働いている方が一緒になってお料理ができるような環境があっていいなと思いました。
そうですね、私が担当しますグループホームの方は特にその認知症の方を手厚くケアすることを目的としています。今お話にありました台所なんかで昔お年寄りの方がよくやっていたお料理なんかを一緒にやると昔のことを思い出してそれが今度認知症のケアにつながるというような考えのもとに設計されております。
酒井さんのお料理のレシピも増えそうですね。
そうですね、お料理上手なお年寄りの方から教えていただいて私も料理上手になるかななんて思っています。
こちらのグループホームはどういった方が利用することができるんでしょうか？
はい、グループホームというのは認知症がある方で介護度が要支援2と要介護1から5の方を対象としています。
実際にどういった症状を持っている方ですか？一例でいいんですか？
そうですね、普段はご飯を食べたりとか、おトイレに行くっていうのが自分自身でできるんですけれども やはりところどころ物忘れをしてしまって、あれご飯食べたんだっけかななんて忘れて、そういうところにお手伝いが必要な方が対象になります。
わかりました。入所型ということは毎日ここで寝泊まりしてってことですね。
そうですね、我々職員が生活のお手伝いをしながら、穏やかに過ごして、生活しているように、体制を整えております。
はい、わかりました。ありがとうございます。さあ続きまして、サテライト小樹園カズの松本サテライト長です。続いてもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあこちらはグループホーム松の家とまた違うと思いますが、どんなところが違うんですか？
グループホームの方はですね、認知症の方に特化した施設となってますが、こちらは、特別養護老人ホームですので、要介護3から5の方でご入居して、ここで生活をして余生を過ごしていただく施設となっております。またショートステイも、多少室4人のお部屋だけなんですけども、10床用意をしております。
ショートステイはどのような利用の仕方ができるんですか？
ショートステイを利用したい場合はですと、担当しているケアマネさんにこう依頼をして、こちらに問い合わせていただきまして、お部屋の空きを見ながら、空きがあればそのショートを利用することは可能となっております。
ショートというのは1日から利用できるんですか？
1泊2日から基本的に利用できますので、要介護が1から5とありますので、その各々にこう限度額というものがございますので、利用するものはこの保険でもちろん範囲で適用できるんですけども、その辺の金額が若干違いがございます。
入居されて、こちらで生活するにあたって1ヶ月にかかる費用というのはどのぐらいなんですか？
要介護の1から5と、その介護度別でもあるんですけども、個室ですとだいたい14、5万、4人のお部屋ですとだいたい10万円ちょっとかというのが大雑把な金額ですけどもなります。ただそこに負担限度額認定っていうものがありまして、今のは正規のお値段なんですけども、限度額が適用されればもう少し安く利用できる形もございます。
わかりました。松本さんはこのお仕事をされてどのぐらいですか？
私も酒井と一緒で、17、8年ぐらいになるかと思います。
こんなに長く続いているのはどうしてですか？
どうしてでしょうね。何ですかね、やっぱり、ご縁があってこうご利用者さんと関われる中で、苦しい時も、ありますけども、ありがとうっていうその一言だったりとか、やっぱ心が通えることが、続いている理由の一つかと思います。
こちらは4月3日にオープンしてっていうことなんですけれども、ここオープン前はどちらにいらしたんですか？
オープン前は私は小樹園の別な方のリハビリケアセンターで相談員として勤務しておりました。はい、
相談員として勤務ということなんですが、一番皆さんご家族の方どんな相談が多いんですか？
相談の多いというと、やはりこの鹿島地区も特になんですが、結構別荘からの方がご高齢になってまして、夫婦2人世帯もしくは1人世帯って方で、なおかつお子さんがいても東京とか横浜の方が割と多くですね、今後もう在宅の生活が今現状もう厳しくなってきてるってご相談がかなり多く受けます。はい、
在宅で例えば一人暮らしだったりしたら家族が離れていると心配ですもんね。ですから私は個人的にこの鹿島市在住の方が入れるっていうところに非常に魅力を感じています。さあここの新しいとっても清潔感があって居心地のいい素敵な施設なんですが、この施設をこれからどのようにしていきたいというふうに考えていらっしゃいますか？
はい、地域密着型ということで、地域の方はとにかく地域の方とのつながりを大切にして、今コロナの時期ですけども、今後イベントでしたりとか皆さんで一緒にやっていけるような形を何か作っていきたいのと、あと施設に対していまだにまだちょっと閉鎖的なイメージを持たれている方もいらっしゃるので、こちらから積極的なちょっと情報発信を今後もしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、この施設が地域の皆様にとってこう身近な存在であっていただきたいなというふうに感じました。ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック 特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。